詩人権尊重作文優秀作品人権童話教育シリーズ103コバルトブルーの丸い道八幡浜高校2年岡本香音さん学年は令和4年度現在私は今16歳小学校に入学してから毎年人権の集いや人権参観日などいろいろな機会がありその都度クラス単位で学校単位で時には親子や地域の人々と共に人権の学習をしてきました中学1年生の道徳の時間ではハンセン病について深く学びました罹患した人々は遠く離れた島や隔離された施設へと追いやられ社会からも自由からも外された生涯を送ったという話を聞きました担任の先生は時に涙を流しながらこの悲惨な過去の話を私たちに伝えてくれました私は一番前の席だったこともあり先生の大粒の涙がこの授業のすべてを物語っているのだと思うとたまらず制服のポケットに入れてあったポケットティッシュを先生に渡しました先生はそこから一枚取って涙を拭いてありがとうと言ってくれました道徳の授業が終わると担任の先生は私にさっきはありがとういつまでも優しいあなたでいてくださいとおっしゃいました今思えば先生は社会科担当だったこともあり現在の日本社会に残る数多くの差別意識や人権侵害への教育に対して熱い心を持っていらっしゃったのだと思います人権とはどういうものなのかは私なりに理解していますが今回この作文を書く上で改めて人権という言葉の意味を調べてみましたすると人間が人間らしく生きる権利で生まれながらに持つ権利と書いてありやはり自分が頭の中で用意していた考えと同じものでした小さい時から人権は大切なものと教えられ決して難しいものではないと思います一人一人が心で理解し感じ合い助け合っていく世の中であればいいのですがいつもどこかで悲しい問題や事件が起こってはニュースとして耳にするのが現状です道徳や社会科での授業の最後には先生や講師の方から残念ですが今も差別はありますという現実を突きつけられます私には先天性の心臓病があり小学1年生から酸素吸入器をつけて生活していて1日4回の服用もあり一般的に言う健康な体ではありません持病を持ちながらも病院の先生や両親をはじめ私の周りにいるたくさんの人たちの協力があり高校生活を送っています人が生まれてから死ぬまでの人生の時間は一人一人違います生きたくても生きられない人がいることを私は小学4年生の時に身近で体験しましたそれは同じ病室になり知り合った2歳年上の女の子です私は県外の大学病院で心臓病の受診をしていますその病院には県内外から多くの患者さんが来ていて私は3回目の手術彼女は4回目の根治術として入院していました入院した日も一緒だったこともありすぐに仲良くなりましたお互いに好きなお菓子やお見舞いでいただいた高級な果物などお裾分けをしたり互いの住んでいる県の自慢をしたりして退屈な入院生活を共にしました手術を終え3ヶ月半経過し彼女よりも先に退院しましたが母を通して彼女の様子を知ることはできていましたしかし彼女はなかなか退院できず一般病棟や ICU に出たり入ったりを繰り返していました私が術後の定期検診のため大学病院を訪れた時ほんの少しの時間ですが面会が許されました久しぶりに彼女に会うとたくさんのドレーンやモニターにつながれていましたしばらく話をした後頑張ってねと言ってお土産を渡したのが彼女との最後のやり取りでした私と違い酸素吸入器もつけていなくて運動制限もない生活をしていた彼女は病室で 中学生になったら何の部活をしようかなと楽しそうに考えていました。そのことを思い出すと、夢半ばで亡くなった彼女の無念さが痛いほど伝わり、当たり前に生きることの大切さや素晴らしさを改めて教えてもらいました。生きていることは人権を持っているということ。その人権は色も形もないけれど、もしあるとしたら私は個々の好きな色で自由な形をしているのだと想像します。私の人権はコバルトブルーで丸い形のものです。皆さんの持っているたった一つしかない人権はどんな色と形をしていますか？その大切なものは誰かの言葉や暴力で違った色や形にしては決していけないのです。お互いの色と形を認め合い、自他ともに人権を大切にして生きていくことができる社会になれることと信じています。今日も世界中で一人一人がそれぞれの色と形で一生懸命に、そしてキラキラと生きています。2月18日に開催した市人権童話教育研究大会で発表された高校生の人権尊重作文です。お互いの人権を大切にし、共に支え合う共生社会を築いていくために、一人一人ができることを考えてみましょう。